町思いラジオ。この番組は毎週西東京市という町でご活躍の方々にご登場いただき、この町に対する思いを語っていただきます。
末木達夫の町思いラジオ。
町づくり一筋に真っ白。
FM 西東京お聞きの皆様、おはようございます。有賀達郎です。毎月第3土曜日は元田無市長であり、現在は株式会社アスタ西東京の会長である末木達夫さんにご出演いただき、この地域のことをいろいろ伺ってます。末木さん、おはようございます。
おはようございます。
いやー、もう12月ももう21日ですので、随分もう迫ってきましたけど、年末はやはりアスタっていうと、年末はもうすごくお忙しいですよね。
そうですね、29日になるなんていう意識はないんだけども、いや本当にもう押し詰まっちゃってる、そして押し詰まってねいるんですけれども、実はそういうなんていうかな、社会の感覚があんまりないんだよ、僕自身がね。そこは不思議なんですよ。従来ならね、こう今の時期になったらね、もうこれもしなきゃあれもしなきゃって吹っ飛ばされる、ところがね、あんまりないんですよ。
もう悠々自適ってことですか。
それはだからね、それがね、どういうことなのかねというのは、社会のいろんな現象によるのか、それとも何が原因なのかちょっと分かりませんけれども、いずれにしてももう押し詰まりましたよ、その押し詰まった状況の中で、この日本がどうなっていくのか、同時にこの東京がどうなっていくのか、東京だってね、知事の問題があんなに大きな議題になって、一体どうなるんだろうという都民はやけぼきしてますよ。
ですね。
だからそれがもっとね、物事をはっきり言うべきことは言って、やるべきことはやって、置いて処理するものはしてもらわないと、情けないなという意識を率直に持ってますね。
今おっしゃられた本当に情けないなっていう感じですよね。こういう方たちが日本をこう動かしていくんでいいんだろうかっていう、すごく僕ら一般庶民としてそう感じます。
いや本当にね、情けない。僕はね、オリンピック の導入っていうか、そして決定まではよくやったとそういう意識を
持って
た、持ってた、ね、それがちょっと経ったらあの問題でしょね、まさか特集会とね、あんな状況になってると思わない。しかも特集会っていうのは、この西東京に病院があるんですよ、特集会の。
ね、高齢者施設が今あって、病院ができようとしてますよね。
だからね、全く関係がないわけじゃないの。だから、あれを聞いてね、西東京でもないか、ないだろうなと。いずれにしてもね、ちょっと嫌な問題が起きましたね。
そうですね、
あれはやっぱり早く解決をして、そして日本人がもっとすっきりした形で年を越えて、そして新しい物事に取り組んでほしいな、こんな願いがありますね。
じゃあ後でまたいろいろその政治的なことなんかもお話しいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、どうぞ。
末木達夫の町思いラジオ。
町づくり一筋に真っ白。
年末ということで、ちょっと今年のまとめみたいなことも伺えればなと思いますけれども、まとめを伺う前に、もう年末のアスタのその地下の状況ってすごいですよね。いつも人がたくさんいて、今年もやっぱりかなり人がたくさん。
いや実はね、アスタ西東京の地下の状況というのは、実は年末だから、年末でないからは関係ないようですね。
いつも
ずっと、いつももう夕方になったらもうごった返し、それはね、通路が狭いということもありますけど、最近広げましたからね。
あ、変わりました。
綺麗になりましたよ。前から見るとほんと広がって、通路もこんなのに、なんでごった返すんだろうというくらい、朝午前中行ったら広く感じるんですよ。ところが夜になるとあれがもうごった返して、このお尻をぶつけ合いながらね前に進まなきゃいけない、しかもこう引っ張っていくあれがありますよね、
カート、
カート、あれが、リビングの方を使ったりいろんなことやってますけども、それがないと年寄りなんか重いもの持てないからね、だから非常にそういう意味ではアスタも もっとうまいやり方がないかって苦労はしてますけども、なかなかそれが解決されないんです、というのはですね、人が来ることはものすごくありがたいことなんです、ほいでそのごった返してあっちにこっちやるとガタガタやってるような状況で、が一番売れてるんですよ。
なんかこうにぎわいがありますよね、見た目とか。
だからね、それをね避けて通ろうということはないんです、ああいう状況があればあるほど朝はやっぱり収入は上がってくる、朝っていうか、あの店のそれぞれの収入は上がってくるわけです、だからそのことをうまく我々が運営し、それから処理をしていくということは難しい課題であるけれども、やっぱり取り組んで、実はでうちの社員が毎日、見てある、だから毎日というのは全員が毎日行くわけじゃないけど、
誰かがこう見て、
誰かが必ず、あの辺を歩って、あそこの店がこういう点があるな、あそこをこうした方がいいなという課題を探しては、それはちゃんと注意して、そしてそこを直して、で問題が起きないようにしてますけどね。ところがそれをね、超えて、もう人が多いんです。ありがたいことです。
すごいいいですね。ありがたいですね。
ありがたい。
市場みたいな感じで活気がある場所、人がこう行って、で特にアスターの八百屋さんが声をかけてこうわーっという感じがあるじゃないですか、ああいう雰囲気って、
あれはね、一つのね掛け声みたいなもので、あれがないとね、黙って無言でね売り買いしてたらね、異様に見えますよ、だからあの声が出ているからいいんだ、いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃいっ
つって、ね、すごいですね、
ね、それでまた買う方もね、声が出るからね、はいはいってこう答えるわけ、でそこにいいところがある、でそういう売り買いがあるということは非常に元気がいい、元気だけでは済まない、売れる、だそれはね大事なことなんですよ。
この辺にあんまりそういう感じのもう市場みたいなところってないですもんね。
あんまり、
いらっしゃいいらっしゃい。
昔実は田無の駅の北口にあったんですよ、あの状況が。
田無の駅っていうのは、アスタができる前、
昔ね、できる前の、昔はそういうあそこに同じ八百屋さんとか、魚屋さんとか、肉屋さんとかあって、ああいう状況が一部あったんです、だけど狭いんでね、まさに狭いからそうなった、ごたごたしてはね、でそれをなんとかしようということでこの開発が始まって、それで終わって、ある意味では広くはなったけれども、あそこだけはあんまりそんなに広くなって、でそれがまたね、非常にいいことなん
です。いいですよね、
あれがね、全くガランドでもってね、お客さんが少なければね、やっぱりダメだね、おそらく、今の状況だからいいんです、
だから外から見るともうビルの地下だから、ああいうようなこうにぎわいがあるっていうのは知らない人だと分からないですよね。
分かんない。
でも一度知っちゃうと、このビルの下にはあんなにこうなんかこうなんか勢いがある場所があるんだっていうのを知ったら面白いですよね。
そうなんだからね、いっぱい市民の皆さんは、特にラジオをお聞きの皆さん方ね、夕方たまにはね、アスタの地下にでも来てもらって、このそういう活力というか、そういうものを味わってみて、そして買い物の渦の中で、何かものを買ってみて、それはね、元気が出ますよ。
そうです、あの勢いの中に入っちゃったら元気が出ますね、
それは実はですね、東久留米に大型店が出店をされましたよね、
4月でしたっけ。
でその出店をされてどうなるんだろうと、これが4月改定をしたんですけれども、まもなくあと1年になりますから、その決算を僕ら気にしているんですけれども、いずれにしてもよそに何ができても、何があっても、実は東久留米に大型店が出る前、この周辺にいろんな店がいっぱい、大型の店が、
スーパーがいくつもできてましたよね、
と出たんですよ、それが一つも出ることに、僕らは実はこの経営者としては、ものすごく実は心配、あそこにこういう店が出て、どうなるんだろうな、こういう店が影響あるんじゃないかなとか、そういうことをね、心配をしながら、実際に出店をしても、そのことを乗り越えて、こっちはわーっとそれなりの対応をしてやってきたから、 ある意味では慣れっこになっちゃったんだけど、その慣れっこになっちゃいけないと思ってんの。
はい、
でやっぱりみんなでね、協力し合い、そして同時に出店者は手を取り合ってね、そしてみんな力を合わせて、そして自分たちの生活を守り、ここの市民、ここに買い物に来る人たちの生活を守ると、
はい、
そういうことが極めて重要な時期だと思ってますね。はい、
ちょっとやっぱりそれなりの影響ってのはあったもんなんですか、その
大型店の
影響っていうのは。
ありましたね。率直にね、ここがあるの場合に、例えば、芝工場1丁目に、はい、大型店が出ましたよ、ね、
はい、線路の向こうです
ね。そればかりじゃなくて、はい、あとあっちにもこっちにもできた
りありますよね。はい、
それがみんなここがオープンした以降ですから、はい、それが出るたんびに僕らは心配をし、見に行き、
はい、
そしてそれに対してどういうふうに対応したらいいんだろうということをやってきましたけれども、はい、努力で一つ一つクリアしていきましたね、
はい、
ありがたいと思ってます。
今回の東久留米の大型店の影響っていうのは数字的にどのくらいとかっていうのは、そのような
、それはね、実はまだこの暮れにはどうかな、去年のこの時期の 100% に戻るかどうかっていうのはちょっとわからないけれども、うん、実は 100% いってないんですよ、
うんうん
うん、ちょっと落ちてる、ね、90% か、97% いうところでずっと推移してる、
うんうん、
だからそれがね、目いっぱいなのか、うん、いやもっともっと上まで行くのか、うん、その辺は分かりませんけれども、はい、とにかく出店者はあそこで物を売ってる人は必死でやってますよ、
はい、
必死、あの状況を見て分かる、で大きな声で出すと同時に絶叫だよね
すごいですね、
うん、だからね、それはね、とにかく売れてほしい、みんなも買ってほしい、こういうある意味では僕らはね、
はい、
関係者として、はい、同時にこういう経営している立場からすれば、はい、願いが、
はい、
ありますね。
で市民としてもあそこ行くと、うん、ちょっと普通のね、なんか静かになって物を買えるところとは違う雰囲気があって、こう多分僕が子供の頃の昔のお店ってああいう感じだと思うんですけど、うん、それがここにあるんですよね。
そうなんです。
それをこうなんかその懐かしさが今も生きていて、うん、そこに勢いがあるって、
いやね、だからこのね、この勢いとこのなんていうかな、楽しさっていうのかな、
はい、
楽しいバカではなくて、参ったなっていうようなことがいっぱいありますよ、う
ん、
ね、そういうことをね、乗り越えていくっていうのはね、確かにね、あんまり綺麗な服を着ては来られないような状況もありますよでもね、そういうことをやっぱり経験をしながらね、はい、みんな成長していくんだろうと、うん、そう思いますからね、
はい、でそのにぎわいが駅前なんですよね。本当に電車降りてすぐっていうところにありますし、うん、こう来やすい、そういうところにこれだけのにぎわいがあるって、その本当に昔アスタがある前のものを、まあ、ちゃんとアスタはこう地下にそれを持っているっていうところが特徴です、
それでね、実はこのアスタのアスタビルの地下の、はい、売っている状況、
はい、
これはアスタの出店者、はい、約100店舗、それからリビンの大型店、
はい
は
い、
これを両方合わせればね、はい、実は向こうからこっちまでね、100メーターを超える広さ。
ああ、そうですね、ずっとありますね。
ね、こっちの逆の方の
南北で、
これだって、はい、非常に50メーター以上もありますよ、はい、だから昔の野球場に近いくらいの広さがあるんですよ。
うん、
だからそこに人がいっぱいいるってことですよ、
はい、
そういうふうに考えてみるとね、実はゾクゾクしちゃう。
ゾクゾクしちゃう。
それはね、大変なことだったんだなというふうにね、思いますね、うん、僕はその計画をした一人として、はい、そしてそれをまた実行に移してきた一人として、よくこんな開発をしたんだなと、うん、それはね、実は吉祥寺にも これだけの広い売り場があるところは、
う
ん、ないんじゃないかな。
そうですかね。
東急あたりだってこんなに広くないでしょ。
そうですね、こんなに広くないですね、
うん、それで僕はあちこち行って時々は見るんだけども、はい、とにかくこんだけ広い場所で、うん、これだけ人が入って、ね、これだけ賑やかでこれだけみんなが活気があってみんなが一生懸命で そういうとこはあんまりない。
ないですね。
それはね、嬉しいこと。
ですね。これはあれですね、こういう話を初めて聞いてね、うん、アスタの地下はそんななって知らなかった人には一度見てほしいですね。
そうだね。
来て終わって。
ぜひね、見るだけじゃなくて来て買ってほしい。
もちろん、失礼しました。
そう、本当に、そう思う。トイレがあったその奥に、うん、はい、
ベンチがちょっと
ベンチみたいなあって、そういうところにはみんな座ってるよ、
はい、
座ってもうふーって言いながら見てる、ね、それはね、うん、ああ疲れたのかななんて思いますけど ね、
あとセンターコートもね、センターコートの、この県がある方の側、東側の壁のところにこうベンチになっていて、やっぱり座ってらっしゃること多いですもんね、いつもあそこ、うん、
あれはね、あれはセンターコートに来てものをいろんな行事を見て座ってるということもあるけど
けども
そればかじゃなくて、はい、全体を洗ってきて疲れちゃってあそこ行って座ってる人は結構いるん
だ、
はい、
だからアスタの店内だけじゃなくても、うん、こう街にちょっと座るとこがあるといいですよね、うん、それがなかなかない、
ね、それはね、うん、実は街づくりの一環ですけれども、あそこの田無には青梅街道を挟んで両方に小道があるんですよ、
はい、
両方に、はい、あの小道を実は作ったのは僕なん、
はい、
同時にいろんな計画をしたのは僕なん、そしてあれはあの広さはあれでいいんです、うん、でただ途中にね、うん、休むとこをあちこちもっと作りたかった、
はい、
ところがね、休むとこを作るとそこに座れちゃってね、居抜かない人が出てくるんじゃないかという心配がいろいろありましてね、それでなかなかそれを作らせてくれなかった、うん、でもやっぱり振り合いの小道、安らぎの小道、それをね、両方のね、通路がとにかく田無にはあるというのは非常に僕は誇りに思って、
いいですね、そういうところが、うん、せわしくなくこう歩けるっていう、落ち着いて歩けるところ、
だからね、はい、僕は家を出てね、田無に来て、はい、ここに来るのに歩いてくる場合にあれを来るわけです。
歩いて来られることもあるんですか。
歩いてくるんですよ。それはもう東京街道から、うん、すぐにあそこに入っちゃって、
入って、はい、
ずーっと歩いて、はい、そうするといろんな人に会うわけそれだけでも楽しいよ
あの幅じゃ逃げられないですからね、
だからね、相手僕の顔を知ってる人がこう頭下げながら、
ね、
行きますからね、いやって言って俺はまあね、こっちは分かんないんだけども、それでもね、そう頭下げられるとあーって言って、うん、通るんだけどそれがね、触れ合いってもんなん
です、はい、今録音取ってないから、こっちはこっちは知らないけどっていうのは放送するとしたら切りますから、
いや、いいよ、切らなくて、実装なのそれはね、だってね、考えてみて、僕は市長の頃ね、田無は10万近かったんです、はい、人口、はい、10万の人間を全部知るわけや
ない、
ね、だから向こうは僕は一人だから、末木っていうのはこんな顔してる、ね、それはテレビではあんまり見ないけどもいろんなショーとかいろんなもので顔を見てる、はい、だからそうするとね、市長だと、こういうことで、はい、だからね、向こうは親しみを思って、あ、こちらってこう言ってくれるわけ、
だけど、
まあ、そうするとね、嬉しいですよ、
うん、
ね、嬉しいと同時にね、はい、まだ俺を忘れないでくれてると、こういう思いがあるからね、だからね、非常に街を歩くのも楽しい、
はい、末木達夫の町思いラジオ、
町づくり一筋にまっしぐら。
さっき最初に東京都の知事のお話も出てきたように、今政治の状態がなんか本当に情けないなっていう感じのことがたくさんあると思うんですけども、まあ都知事のことはさっきお話伺って、それももしかしたら病院のことで西東京に関係あるかもしれないっていうようなこともありますけども、鈴木さんの方なんかお感じになるところは。
それはね、実は、まあ、特に東京都の関連をする問題では、病院のね、
はい、
問題と、それから知事が、
はい、
実際、金額にすれば5000万ですよ、うん、ね、まあ お金持ちにすりゃ5000万バカなんだということかもしれないけど、我々にとっては5000万というのはね、掴むこともできないから
そうですよ、
ね、知らない金ですよ、はい、それがね、いつかも忘れてたとかさ、そんなことをね平気で言われてるのはね、実は腹立ってしょうがない、
うんうんうん、
また同時にそればかじゃなくて、そういう社会状況を作り出している政治の社会、
はい、
政治ばかりではなくていろんな社会、それがまあ、僕は腹立つね。だからそれはね、とにかく悪いことを悪いってはっきりものを言って、直すとこは直させるようにマスコミや、
はい、
その、警察権力やあらゆるものがね、そういう形で動いてくれないと困る。で同時にやっぱり、もう少し人間が正直にものを言うことは言い、
はい、
で物事を正直にちゃんと捉えてもらえるような、そういう社会になってほしいと思うんだよね、はい、政治が腐敗をするということは人間まで腐敗をする、
うんうん、
ね、だから人間が腐敗をすると社会全体が腐敗をする、うん、そうなるとね、これ世の中ってのは住みにくくなる、
はい、
でそういうふうになってほしくないからね、
はい、
やっぱり清いとこは清く、
うん、
それは、あんまりきれいなきれい事ばかは言っていられないっていう話があるけど、それはねきれい事でいいの、あんま汚いことばっかりじゃなくて、
はい、
それはだからいくらきれい事を言っても中には汚いことあって必ず起きているわけですから、はい、それをきれい事できれいにしていくと、
うん、
いうことが大事なんだよね、
うんうん、
だからそれはねやっぱり世の中の特にリーダーを、
はい、
である人たち、さらにはそればかなくて大人がね、
うんうん、
子供たちにそういうふうに将来させないようにしないと、うん、子供たちまでおかしくなっていくからね、
はい、
だからそれをねもう少しちょっとみんなわきまえてもらいたいなと、はい、そう思いますね、
はい、鈴木さんも今までこう政治をやってこられて多数で、じゃあ少数をどう見るかっていうことを多分いつもお考えになると思うんですよ。
いやそれはね実はものすごく難しい。僕はね私が自分で市長をやってた時には自分の与党というのは多数が欲しくて、はい、だからいろいろ努力をしましたよ。と自分に協力してもらいたいと、はい、でいわゆるものを一つ A というこのことをですね、はい、ちゃんとした A にまんまで通すということはですね、かなり大変なこと、
うん、
政治にとっては、
はい、
でそれはね私は A ということは A で通してほしいと、 A を途中で B に変えないでほしいと、はい、いうことを何度も何度も口酸っぱく議会で言い、はい、また議会ばかではなくてその町の中でも、はい、または一般の、まあ、大体議員の皆さん方に言うわけだけど、うん、集まってもらって、はい、これはこういうことなんですよ、ああいうことなんですよということをそれこそ書いて噛んで含めるように、うん、説明をして、うん、そしてなるほどな、そうか分かったと、うん、いうことが実は普通なら難しいことが堂々と通ることがいっぱいあったんですよ。
普通だったら多数だった、
ね、はい、みんな反対が多くなったってダメだなと思うことが、はい、実は私が市長時代にはその何回かありましたよ。
それ
で、あ、こんなことがうまく通ったな、よくみんなが理解してくれたなと。やっぱりそれはね、私一人でいくら騒いでみても、いくらみんなにこれはこういうことなんだよという話をしても、みんな職員やそればかじゃなくて仲間やそういう人たちが、これはこういうことだからこういうふうに理解してほしいよということをみんな一生懸命努力してくれてることがよくわかるんです、はい、うん、そういうことがあって初めてそれが例えば A というものが A のまんまでうまく生まれるんです、はい、それが A が途中からさ崩れた A になったり、うん、B になったりされて通ることがあるわけで、
はい、
それはまずい、
うん、
でそれは正しい、それが正しければいいんですよ、うん、間違いなく 本当はこれ B なんだと、うんうん、それが A のまま通そうとしていると市長は、うん、これはまずいと、うん、これは B に変えなきゃいけねえと、うん、いうことならば B に変わったっていいんで、はいはい、A は A なんですよ、 B は B なんだ、は
い、から A は何か B は何かっていう、 こう議論の場、
それはねちゃんと説明をして、はい、だその説明をするのにはものすごく苦労する、うん、私はあの市長を4期受諾を1期で5期やったんです。5期というのは20年ですよ。この20年やってきて間に、まあ、いろんなことを経験してきた。そしてあのこうした方がいい、ああした方がいい、そしてそのことを市民とあのいわゆる合格を泡を飛ばして話し合ったり、はい、そしてだからある意味では喧嘩ですよ、言葉の喧嘩、そういうこともやりながら、それでも最終的には市長があそこまで頑張ってあそこまで泡吹きながらものを言うってことはかなりこれはちゃんと考えなきゃいけんなということを思ってくれるだけでいいの、
うんうん、
で考えなきゃいけないなということが次の時には考えになっていくらか変わってくれる、
うんうんうん、
だからそういう努力をね、はい、人間というのはやっぱりしなきゃいけない、
はい、
でそれはね、うん、今日本の政治の中で若干欠けてる、
はい、
率直にそういう努力をね本当に与党の連中はしてるのか、
うん、
いわゆる与党というのは天下を取っている政党がしているのか、
はい
はい、それはなかなか全てがそうじゃないの、
はい、
だからね私はあの心配をしている、
はい、あの数字でいけば明らかに多数でそれは選挙でちゃんと、ね、あの決まったことだからそれで多数決だけをやればその通りで何の法律違反もないです、
うん、
だけどそこには反対する気持ちとかよく納得できない気持ちがあって、うん、そういう人たちが、まあ、完全に納得することはないかもしれないけどある程度分かるようにしていかないとただ数字でどっちが多いかでどんどん決まっていっちゃう、うん、
それでね私はね日本人がね世界の人たちから見れば非常にいい人民であると、
はい、
いい人たちであるということはね、うん、あれがすぐ暴動にならない、ね、はい、あれがよその国例えば中東やいろんなところではすぐにあれがデモになり、
うん、
でデモだけではなくてそれが石を投げて、うん、で今度は片っぽは鉄砲で撃ってというようなことになってね非常に危険な状況が生まれてくるんです、
はい、
日本にはそういう状況が実は最近生まれないんです、
うん、
それはねある意味では出来上がった社会になっちゃったのかなという気もするけれども、うんうん、もっとねその反対の時はデモやって結構、ね、大きな声であのみんなでこれは反対とかって言ってもいいで、でもねそのうちにね言ってる間にね私は実は若いところ労働組合の幹部でもありましたから年中デモに行きましたよ、当時安保反対なんて散々やりましたから、でもそれはねやってるうちにね果たしてこれは正しいのかなこれがいいのかなと思うんですよ、それを思ってくれなきゃダメ、それを思えばねああこれはやってきたけども反対をしてきたけどこれは正しかったのかな、いやこれを賛成してきたけどこれで良かったのかなということをやっぱり考えることがねやっぱりあの素晴らしい国民なんです、
うんうん、
でそれをやってくれないとね国家も地方自体も良くならない、でそれはね実はそのそういう小さなところから生まれてくるんじゃないかと私は思うんですね、
はい、
でまたそのことをね経験をしてみないとやっぱりわからないね、
うん、から多数の方の側の方もこれでいいんだろうかと、自分は絶対 A でこれが正しいと思って案を出したかもしれないけども、うん、でもこれだけいろんなのがあるんだったら A ダッシュぐらいにしようかとかですね、少し B に向けて変えようかとか、まあ、そういったことをしながらこうなんかみんなで決めていくっていうふうに、うん、
いやだからね人間っていうか社会の中ではこれが正しいと、
はい、
言ってこれはお茶であるって、
うん、
これを間違いなくお茶なんだよ、
茶碗で茶碗にお茶が入ってる、
ね、お茶なんだよ、うん、お茶なんだけれどもお茶だけなら間違いなんです、これ湯飲みがあるわけ、
はい、
ね、うん、これは湯飲みじゃねえかって言われればそうなんだ、
はい、
ね、うん、湯飲みの中にお茶が入ってる、
はい、
それは正しいわけだ。それはお茶だって言えばお茶だって正しい、湯飲みって言っても正しい。だから物はね、言い方見方によってはね、その正しいことでも正しくないことが、正しくないことでも正しいことがある。だからそれはね、あの世の中ってそういうものなんだよ。だからやっぱりあんまり物事をさ一つに考えてやっちゃいけないと思う。だから途中でやっぱり一回立ち止まってね、はい、あの物事を考え直すということは大事じゃないかな。
はい、それはあの政治だけじゃなくて、あの僕ら自身の生活であり仕事であり家庭であり、いろんな場所で言えることですね。
うん、だからそういうことがね、あって初めて世の中が良くなっていくんじゃないですか。そしてそれはね、日本は幸いいわゆる、大きな地震があって、原発があんな状況になって、うん、実はね、僕は率直に言えば、あんなに原発がね、あんな風に壊れるとは思ってなかった。で、どんなに強いものでも壊れるんだということをやっぱり想定をして、やっぱり物事をやっていかなきゃいけないということなんです。だからそれでこうやって壊れたら、人の命が随分なくなるんですよ。そのことをね、やっぱりもう少し特に、政治家やリーダーや、それから社会の中の企業の、企業者もみんな思ってもらいたいなと思う。そうして初めて世の中が平穏になり、平和になり、いい社会が生まれてくると思うんだよね。そうしないとね、原発は一回はね全部止めちゃうといいんですよ。全部止めてね、そしてそこでもってね、立ち止まってものを見ると、そしてやっぱり原発が全くないという状況だと生活がまずいという時になったら、じゃあどこの原発を動かすのかということでもって、みんながね話し合って、そしてうまくやればいいんだ。だからだって話し合いだけ、人間というのはね、話し合いでは解決しない。誰かがリーダーがこうしなきゃダメだということを言って初めて解決する。そこにいいところと悪いところがあるんだよね。何がいいのか何が悪いのか分からない点はいっぱいありますけどね。僕なんかいまだにあの時にああしたのは良かったのかな、いっぱいあるよ。
お楽しみいただけましたでしょうか。町思いラジオ、この番組は、ポッドキャストからもお聞きいただけます。番組では放送しきれなかった部分までお楽しみいただけます。詳しくは、FM 西東京、または、まちおもいラジオで検索してください。